恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
マルコの福音書の第14章、司法では1節から9節になっていますが、11節まで読ませていただきます。さて、過越しの祭りと種なしパンの祝いが2日後に迫っていたので、祭司長立法学者たちはどうしたらイエスを騙して捕らえ殺すことができるだろうかと懸命であった。彼らは祭りの間はいけない、民衆の騒ぎが起こるといけないからと話していた。イエスがベタニアで大病人シモンの家に入られ、おられた時、食卓についておられると一人の女が純粋で非常に高価なナルド油の入った石膏の壺を持ってきて、その壺を割りイエスの頭に注いだ。すると何人かの者が憤慨して互いに言った。何のために香油をこんなに無駄にしたのか。この香油なら300デナリ以上に売れて貧乏な人たちに施しができたのに。そしてその女を厳しく責めた。するとイエスは言われた。そのままにしておきなさい。なぜこの人を困らせるのですか。私のために立派なことをしてくれたのです。貧しい人たちはいつもあなた方と一緒にいます。それであなた方がしたい時はいつでも彼らに良いことをしてやれます。しかし私はいつもあなた方と一緒にいるわけではありません。この女は自分にできることをしたのです。埋葬の用意にと私の体に前もって油を塗ってくれたのです。誠にあなた方に告げます、世界中のどこででも福音が述べ伝えられるところなら、この人のしたことも語られて、この人の記念となるでしょう。ところでイスカリオテユダは十二弟子の一人であるが、イエスを売ろうとして祭司長たちのところへ出向いていった。彼らはこれを聞いて喜んで金をやろうと約束した。そこでユダはどうしたらうまい具合にイエスを引き渡せるかと狙っていた。今朝は以上のところから、我が神を喜ぶっていう題でご一緒に御言葉を始めます。マルコの福音書も第14章に行きまして、いよいよ十字架の下りに入っていきます。14章、そして15章とですね、十字架の記事がまさに始まるのです。一節。さて、過越の祭りと種なしパンの祝いが2日後に迫っていたので、祭司長立法学者たちはどうしたらイエスを騙して捕らえ殺すことができるだろうかと懸命であった。彼らは祭りの間はいけない、民衆の騒ぎが起こるといけないからと話していた。イエス様を付け狙ってイエス様を殺そうとするこのユダヤ人の指導者たちは、しかし正当な理由でイエス様を捕らえることができません。騙して捕らえて殺すことを彼らは懸命に考えていたわけですが、今目の前に迫った過越の祭りの時にはいけない。なぜなら民衆の騒ぎが起こる。国中から大勢の人たちが何万という人たちがエルサレムに集まっていますし、その人たちはイエス・キリストはもしかしたらキリストメシアかもしれない、いやこの方こそ本当の救い主だと信じていますから、そんな人たちの大勢いる中でイエス様を捕らえて殺そうとするものなら、逆に捕らえた彼らが危なくなる。ですから群衆のいない、民衆のいない、祭りの終わって静かになった密かなところでイエスを捕らえて密かに亡き者にしようと彼らは企てたわけです。しかし神様の計画は人間の計画とは違って、この過越の祭りの日にイエス・キリストが死ぬことだったんですね。なぜならこの過越の祭りっていう、あのエジプトからイスラエルの人たちが脱出する時のあの出来事、家ごとに羊を殺してその血を取って、その家の鴨居と柱に塗って、滅ぼす者の手がですね、その家の中に入らないように、その滅ぼす者がその血を見てその家を過ぎ越す、ここから来るこの来たお祭りなわけです。そしてその殺された羊、流された血を、それこそ後に来てくださる神の子羊イエス・キリストが十字架の上で清い血を流して、その血によって神の呪い裁きが過ぎ越されるっていうですね、その事実を指さす出来事、お祭りでしたから、 神様の計画はまさにこの過ぎ越しの祭りの日に神の子羊であるイエス・キリストが死ぬことが深い神様のご配慮、ご計画だったわけです。しかし人間は祭りの間はいけない。騒ぎが起こるといけないから。でも人間の計画と神の計画、いつでも人間の計画は曲げられ、神様の計画だけがなっていく。それを私たちは見事にここに見るのですが、そしてそれもですね、イスカリオテのユダの登場っていうことによって、この祭りの日に思いがけないチャンスがやってくるのです。ユダがやってきて、うまい具合に民衆から離れた寂しいところで、寂しい時間にいるイエス様をの居場所を教えますというですね、ユダが登場してきましたので、この指導者たちは喜んで金をやる約束を与えたわけです。さあ、そのように光そのものであられるイエス様を拒み殺そうとする暗闇の力が、このマルコ14章の1節2節に、そして10節11節にユダの姿を通してですね、こう出てくる、その中に挟まれて一人の本当に輝くようなですね、美しい出来事が一人の人物によって、一人の女性によってなされるのです。有名なナルドの香油をイエス様に注いだっていうですね、あの出来事です。このナルドの香油を注いだっていう出来事、お話はマタイによる福音書にも、またマルコによる福音書、そしてヨハネによる福音書にも出てきます。このように神様は一つの出来事をいろんな福音書に載せてくださったことによって、一つの出来事をいろんな面からですね、見ることができる幸いがあるんですね。マタイとマルコはほとんど同じ書き方です。ところがヨハネによる福音書12章のこの出来事をこう見るとですね、確かにこのお話を同じことを書いてるんですけども、相当違った見方、違った記事が出てきますので、お互い補い合って見ていくのにですね、とてもいい箇所です。そこでちょっとですね、ヨハネの福音書12章、マルコ14章を手を入れたまんまでちょっと見てみましょう。ヨハネの福音書の12章1節186ページ。イエスは過ぎ越しの祭りの6日前にベタニアに来られた。そこにはイエスが死人の中からよみがえらせたラザロがいた。人々はイエスのためにそこに晩餐を用意した。そしてマルタは給仕していた。ラザロはイエスと共に食卓についている人々の中に混じっていた。マリアは非常に高価な純粋なナルドの香油300グラムを取ってイエスの足に塗り、彼女の髪の毛でイエスの足を拭った。家は香油の香りでいっぱいになった。ところが弟子の一人でイエスを裏切ろうとしているイスカリオテユダが言った。なぜこの香油を300デナリに売って貧しい人々に施さなかったのか。しかしこう言ったのは、彼が貧しい人々のことを心にかけていたからではなく、彼は盗人であって金入れを預かっていたが、その中に納められたものをいつも盗んでいたからである。イエスは言われた。そのままにしておきなさい。マリアは私の葬りの日のためにそれを取っておこうとしていたのです。あなた方は貧しい人々とはいつも一緒にいるが、私とはいつも一緒にいるわけではないからです。さて、言いましたけども、マルコの記事とヨハネの記事と見比べて、何か違いがすぐに気がつきましたでしょうか。まあ、細かく見るとですね、いろんな違いが出てくるんですが、それ一つ一つをもちろん見ていく時間今日はありませんが、でも二つをこう補い合って見ていくと、いろいろ詳しくこの出来事はよくわかります。場所はどこですか。この出来事が起こったのは、土地は何ていう町、村でしょう。ベタニアです。そしてこの出来事が起こった家はどこですか。はい、大病人シモンの家。ベタニアにはもう一つ皆さんのおなじみの家がありますね。ベタニアに行けば訪ねてみたいなと思うような家庭があるでしょう。誰の家ですか。もう一軒、マルタとマリアとラザロっていう3人の兄弟のお家。これはとても私たちに親しみのある家庭ですね。そしてここには大病人シモンの家。まあ、大病にかかっているシモンではないでしょう。そうであればとてもじゃない人入れませんからね。ですからイエス様に大病を癒していただいたんでしょう。その感謝の晩餐をですね、夕食を準備したのでしょう。 ヨハネの福音書を見ると、このラザロ、ごめんなさい、このシモンの家に、あの懐かしい三人の兄弟が全部顔を揃えていることがわかります。ベタニアって小さな村ですから、あのマルタ、マリア、そしてラザロも招かれたわけです。ヨハネの十二章を見ると、ラザロはどこにいますか？死んでいたのに臭くなっていた。そんなですね、ラザロ、蘇らされたラザロは、はい、食卓についています。お客様ですから、ね、とっても素晴らしい証の持ち主ですから、そこに座っているわけです。マルタは何をしていますか？やばいことしていますね。すごく嬉しい気持ちがしますね。あの時からもうシュンとなってしまって、私も給仕しない、私もイエス様の膝元に座り込むってしてないんです。給仕してますね。でもつぶやいてますか？今度はつぶやいてないんですね。有名なあの聖書学者であったですね、キャンベル・モルガンという牧師がいます。このキャンベル・モルガンという人の本を見るとですね、あのルカによる福音書10章に出てくるつぶやいたマルタ、あの時のお客さんはたかだか数名、もう 4,5 名だったって言うんです。皆さんの家庭に 4,5 名でもお客さんが来ると、もう本当にですね、パニックになるかもしれませんね。ですからパニックになったわけです、マルタは。ところがこの今日の出来事の時には、キャンベル・モルガンどうやって計算したのか知りませんけれども、少なくとも17名ぐらいいたんじゃないかとですね、踏むんです。5人でパニックになるマルタだったら、その3倍以上になればですね、もう大変じゃないですか。でもここではもう悠々ときっと鼻歌交じりで賛美しながらですね、全然心騒がせないで喜んで給仕しているマルタの姿がそこにあるんですね。変えられたんです、マルタはですね。給仕しながら、なくてはならぬものは多くはない、いや一つのものを選んで給仕ができるマルタに変えられているですね、麗しい姿を見ます。そしてマリアは何をしてますか？マリアはやっぱりいつも違ったことをしますね。あの以前の時にはマリアはあの忙しい最中に何にもしないで、お手伝い全然しようともしないで、じっと聞いているマリア、今日は何をするかというと、また思いがけないことをしたんですね。石膏の壺、その中に高価なナルドの香油の入ったそういう石膏の壺を持ってきて、それを割ってイエス様に注いだって言うんです。マルコとヨハネでよく見ると注いだ場所が違うのに気がつきますか？マルコではどこに注いでます？頭に注いでます。ヨハネではどこに注いでます？足に注いでます。どうしたんでしょうか？聖書の中に出てくる間違いなんでしょうか？やっぱりこういうところいろいろ考える人たちいるわけで、この食い違いをどう、ね、一つにするのかっていろんな先生がいろんなこと言うんですけど、でも今朝のちょっと家内にですね、質問したんですけど、マルコの福音書ではマリアは石膏の壺を持ってきてそれを砕いて頭に注いだんですけど、じゃあその石膏の壺どこで砕いたんでしょう？石膏の壺を持ってきてイエス様の頭にガチャー石膏の壺ですから痛いですよ。ガチャーなんてですね、大変ですね。それとも金槌持ってきてイエス様の頭でカチンと割ったんでしょうか？大変ですよね。こういう流れで出すだけだといいんだけども、この頃になって石膏も頭の上から落ちてくるわけですから、どこで割ったんでしょうね。きっと足元で割ったんじゃないでしょうかね。また何か器の中に入れてポンと割ったのかもしれません。そしてそれをただ上からバーッとぶっかけたでしょうかね。よく見るとイエス様が弟子たちの咎める声を弁解してマルコの14章の8節を見ると、埋葬の用意にと私の体に前もって油を塗ってくれたのです。実はマリアはイエス様の体の全体に塗ったんです。頭にも 塗り、そしてそれはまあ垂れてくるでしょうけど、でも全身にですね、それを塗って、そして足にも塗って、そして髪の毛でその足の、ね、紅葉をこう拭ったわけです。そしてヨハネはその足の部分に注目し、そしてマルコは頭の部分に注目したのでしょうか。でもその全身に塗ったのですね。まあそんなことどうでもいいんですが、しかし香油を全身に塗るなんていう習慣が私たち日本にはありませんのでですね、なんていうこと、変なことをしたのかと思うかもしれませんけど、でもちょっと考えてみるとよくわかります。日本人はお風呂大好き人間が多いんですね。もう毎日、まあ、こんな暑くなると毎日お風呂、またシャワー浴びないともうとてもじゃない、我慢できないと皆さんも思うでしょう、ね。どんなにお風呂嫌いでも1ヶ月に1回なんていう方はいないでしょうね。いらっしゃったらちょっと一緒に座れないっていう感じがしますけれども。でも考えると、このパレスチナのイスラエルの地方ではお風呂なんてとてもじゃありません。なぜ？水が貴重ですね。そんなに湯水のようにこうシャワー浴びて、朝シャンにですね、夕シャンに、寝る前のシャンにですね、そんなこととてもできませんね。ですからお風呂にとても入れませんね。でもそんな暑いところですし、埃っぽいところですしですね、まあ、もちろん足が臭くならないように靴はですね、サンダル履きのようになってますから水虫は少なかったと思うんですけど、でも何日も何日もお風呂に入らないわけですから臭いわけです。ですからこの地方にとっては体臭を隠すためにもですね、香油が必要なんですね。まあ、女性が香水をつけるのは体臭を隠すためかどうか知りませんけどもですね、でもですからこういう香油というのはとても貴重なわけです。ここでいうナルドの香油、ナルドっていうのはインドの地名です。ですからインド産のですね、そういうナルドの香油、貴重な貴重なものです。そしてこの油をこの頭に塗るっていうのはなんか特別なことじゃなくって、実は尊いお客さんが家に来るとそのお客さんへの心からなる歓迎の印に、もちろん外から入ってくると足を洗うんですけども、それだけじゃなくして頭に油を注ぐっていうのは当然の普通の習慣だったようです。ルカによる福音書の7章のところで同じような出来事が、これは同じ出来事じゃないかと思うぐらい似た出来事がルカ7章に出てきます。でもいろんなこの背景から見て別の出来事です。最近教会でジーザスというあの映画がありました。あの中に出てきたあの場面、罪の女がイエス様の足元で涙を流して、そしてその後で香油を塗って髪の毛でその足を拭うっていうですね、こんな出来事、それを見た人がですね、咎めてイエス様に、この女は罪深い女です、こんな罪深い女に足をそんな風にですねされてですね、にやけてしまって、なんちゅうイエス様だ、この女のことが素性がわからないのかとですね責め立てた時に、イエス様は弁解して、この弁護して、あなたは私が入ってきた時に私の頭に油を注いでくれなかったと言いました。なち普通の習慣だったことがわかります。さあ、しかしマリアにとってその成したことっていうのはちょっと普通のことではありません。莫大な量の莫大な金額にもなるナルドの香油の入った石膏の壺をちょぼちょぼとやったんだったらあれですけども、もう惜しげもなく全部砕いてすべてイエス様の体に注いかけたわけですから、これを見たとき、マルコの福音書で見ると14章の4節、すると何人かの者が憤慨して互いに言った、何のために香油をこんなに無駄にしたのか、この香油なら300デナリ以上に売れて貧乏な人たちに施しができたのに、そうしてその女を厳しく責めた。弟子の中の何人かが憤慨してお互いに言い合うんです。なんちゅうことをするんだなあ、うんとですね、お互いにやっているその雰囲気がこう伝わってくるような思いがします。そして互いに言い合うだけじゃなくして、この女を激しくですね、厳しく責めたっていうんです。そしてヨハネを見ると、ヨハネの福音書を見ると、その一番先頭に立ってそれを責めたのは誰だとありますか？イスカリオテのユダ、イエス様を裏切ったユダがその先頭を切って お互いになあなあって言うんで、他の者たちも本当にもったいないことをする、バカなことをすると一緒に責め立てる仲間に加わっているんですけど、しかし中心はユダです。なぜユダはそんな風にまでして激しく責めたんでしょう。皆さんがそこにいたらどうしたでしょうね。私たちをこうやってずっと距離を置いて、その出来事を全部見て、イエス様のあのその後で叱りつける言葉なんかも知ってますから、叱られる側には立ったくないと思いますから、最初からもこの女に対して非常に理解を持ってるかもしれませんけど、もし皆さんがその場にいてです、一人の女が惜しげもなくそんな莫大なものを注ぎ出したら、なんと思いますか。立派なことをと言うでしょうか。もったいないと思わないでしょうか。私たち一緒にそこで、もったいないと互いに、この憤慨し激しく責め立てる人の中に私は入っていないとはとても言えない気がするんです。だけどヨハネはその激しく責め立てる、特にユダの心の中をですね、暴露します。貧しい人たちに分ければいいのにと、とっても上手に美しい綺麗事を言うんですけど、実は綺麗事の後ろに隠されていることはすごいことです。しかしこう言ったのは、彼が貧しい人々のことを心にかけていたからではなく、彼は盗人であって金入れを預かっていたが、その中に収められたものをいつも盗んでいたからである。使い込み。ユダはとっても計算が強くて、そしてみんなから、お金を預けるんだったら、会計だったらこれはユダがいい。ところがユダはいつの頃からか使い込みを始めたんです。自分のためにそれをですね、こうちょろちょろっとですね、ちょろまかしては使い始めた。一度や二度ではなくして、いつも盗んでいたとヨハネは書きます。いつも盗んでいますから、たまりたまってですね、相当大きな金額、穴を開けてしまったんですね。いつそれがバレるかわからない、こんなにたくさんですね、盗んでしまったので、何とかしてその穴埋めをしなくてはいけない。穴埋めをするためには一挙に大金が入ってくる、そういったことをいろいろ考えるわけです。さらきなんかに手を出して、そしてそれでもう釘が回らなくなるとどうするかっていうと、一挙にそれに返すためのお金が欲しくなって、もっと泥沼に入ってしまう。ギャンブルに手を出したりですね、いろいろしてしまうわけです。まさにユダはですね、一挙に大金が入らないものかといつも心の中で、大金が入らないか、大金が入らないか、宝くじでも買うかなんてですね、いろいろこう考えていたわけです。そんなふうにいつもお金のことを考えていますから、大金が入ってくることを考えていますから、そこにマリアが高価な香油を惜しみもなく出しましたから、とっさに考えたのは、もったいないっていう気持ちだったんです。皆さん、イエス様に注ぎ出してそれをもったいないと考える、このユダの心、ユダの心がもう本当にですね、イエス様ではなくしてお金に捉えられていることが、ここで見事に暴露されたんです。上手に貧しい人になんてカバーしながら、彼の心の中が今どっちに傾いているかがもろに見えてきたんですね。イエス様に注ぎ出してもったいないですけど、皆さん、私たちが日頃何を考えているか、何を思っているかということは、やっぱり外に出ちゃうんです。これ恐ろしいほど外に出るんですね。箴言の23章の7節というところを見るとですね、これ文語訳なんですけども、吉川兄弟の文語訳を見るとですね、すぐ分かるんですが、文語訳ではこうなってるんです。祖はその心に思うごとく、その人となりもまた叱ればなり。文語訳は分かったような分からないような、しかし分かるとピシッと しまった言い方ですけど、すなわちこういうことです。人っていうのはその心の中に思っていることがその人自身だって言うんです。 あなたが何を考え、何を思っているかが、実はその人自身なんです。外に見せている要望とか、口に語っている綺麗事とか、そんなことはその人自身ではなくして、心の中に思っていること。そしてそれが、ポロッと出ちゃうんです。どんなに隠しても、ポロッと出ちゃう。ですから、私たちが心の中でいつも何を思い、何を考え、何を見ているか、それがとっても大切なことがわかります。それが、実はあなたの行動、あなたの性格、あなたの一日、あなたの生涯を決定するんです。だからこそ、パウロはピリピ人の手紙の4章の8節で、すべての真実なこと、すべての誉れあること、すべての正しいこと、すべての清い、真実な誉れある、正しい、清い、愛すべき、評判の良い、徳、称賛に値することに心を止めるように。私たちの心が別のものに心を止めていると、愚にもつかないものに心を止めていると、私たちはそのようになっていくんです。マリアはいつもまさにそのようなお方に心を止めていました。そのお方が大きかったのです。イエス様っていうお方が大きかったので、それは惜しげもなく、いえ、マリアからすれば、これだけ注いでもまだ足りない。それがマリアの思いです。しかし、お金にいつも心を向けている彼からすれば、もったいない。ユダの姿から私たちいろんなことを考えさせられますね。ユダはさっき言ったように非常に計算高い、まさにビジネスに長けている、数字に強い人でした。だからとっさにその数字に強いところが出てきて、すぐにその注ぎ出した交友をお金に換算するんです。これを売れば300デナリになると、パッと計算で出しちゃうんですね。すごいですね。300デナリ、1デナリっていうのは労働者1日分の給料ですから、300デナリは約1年間の給料です。1デナリはですから、今の私たちの感覚で言えば1万円ぐらいの感覚です。ですから、300万円、皆さん300万円の交友を全部そこにバーッと注ぎ出してしまったら、皆さんの心どう考えます？はぁ、てかあったら新車が買えた。300万ですか、大変な新車が買えるわけです。ですね。車の好きな人だったら、ですね。新車だーって言うかもしれません。家のローンがーなんて言うかもしれません。ですね。そうでしょう。300万ですから。ですけど、ユダはその自分の才能でもって、マリアを責めたんです。時に人はその持っている長所とか得意分野で罪を犯すと言われます。自分の弱いところとか足りないところではなかなか罪を犯さないけれども、自分のうまくいっていること、良いと言われるところ、得意なところ、実はそれが実は危ないんですね。それによって罪を犯してしまう。マリアをいびったのはこのユダの得意分野によってだったんですね。しかしイエス様はマリアをかばってくださいました。皆さん、マリアって素敵だなと思います。というのは、イエス様から二度までもかばわれたんです。イエス様にかばっていただける。これは幸いなことですよ。一回目は、お姉さんからもうこっぴどく叱られて、イエス様まで一緒に叱られたんですけども、まあ、ついでにまあすごい剣幕で、あなたも何とも思いにならないんですか、本当にあんたもあんたですよ、妹に何とか言ってやってくださいよ、腰が重いんだから。その時にもイエス様はかばって、なくてはならぬものは多くはない、いや一つだけだ、マリアはその良い方を選んだのだ。今日も数人の弟子たちからそれも厳しく激しく責め立てられたんですよ。なんていう無駄なことをするのか、責められたんです。でも今回もイエス様からかばわれるんです。皆さん、このマリアっていう人物を見るとき、この2回の責め立てられたとき、2回ともよく見るとマリアは一言も喋ってません。マルタお姉さんがもうひっそりになってですね、ものすごい剣幕で幕下で来たときに、お姉さん、あんた何やってんのよ、何言ってんのよ、全然言わなかったんです。黙ってるんです。 今回も黙ってますね。口を開かないマリア。マリアはとっても見ると静かな内面的な女性のように見えます。でもとっても静かなマリアのようですけども、でも御言葉を聞くときにはどんな聞き方をするんですか。他のことを全部忘れて、もうイエス様が御言葉を語ってくださるときにはもう御言葉に 100% 全神経を集中してピシーッと聞いているマリアの姿。捧げるときになると、イエス様に捧げるときになると、一滴残らず捧げ尽くしてしまう、全部を振りまいてしまうマリア。そしてそのとき、人が何と言おうが、人が何とそのことを評価しようが、そんなことには全然お構いなしに、ただ主に聞き入り、主に捧げきる。こう見てくるとマリアは静かで内面的な女性でありながら非常に激しい女性だな。静かだけれども本当にですね、すごい女性だな、凄みのある女性だと私は思うんです。マリアはなぜそれほどの行動を持ってイエス様に仕え、イエス様に捧げたんでしょう。何よりもイエス様への愛です。そしてイエス様への心からの感謝です。なぜって、かけがえのないラザロがここにいるんです。主によみがえらせていただいたラザロがテーブルについている、そのラザロを見るにつけ、イエス様に何と感謝をしていいかわからない。イエス様はそんなマリアの姿を見て、マリアを高く評価しました。イエス様のその言葉、立派なことをしたのです。貧しいもの、それはいつもあなた方と一緒にいます。それであなた方がしたいときはいつでも彼らに良いことをしてやります。しかし私はいつもあなた方と一緒にいるわけではありません。ユダは立派なことを言って、貧しいものに分けてあげればと言いましたけど、しかしイエス様のこの言葉はよく聞くべきです。貧しいものはいつでもいます。しかしイエス様はいつでもいるわけじゃない。確かにこの香油を注ぐっていう行為はこの時でなくてはできなかったんです。復活の朝、女たちが香油を塗ろうと思っていったけども、もう塗るチャンスがありませんでした。私たち、決して聖書は貧しい人たちに、困っている人たちに対して何かをするように、それは聖書がはっきり命じていることです。でも貧しい人はいつでもいるんです。私たちいつでもできることと、今すべきことと、しばしば混同してしまうんですね。そして本当に今しなくていけないことを私たちはしないでおいて、いつでもできることを、その今すべきことの代わりにまた言い訳に使ってしまうんです。でも主の迫りを受けて、今主に対してしなくていけないことがあったら、私たちは今主にする。マリアのその姿はイエス様から大きく評価されました。そして自分にできる限りのことをしたのですとイエス様から褒められたのです。どういうできる限りのことですか。埋葬の用意にと私の体に前もって油を塗ってくれたのです。皆さん、イエス様すごいことを言ったんです。イエス様に愛の限り、イエス様への感謝の限りを尽くして、あの石膏の壺を割って全身にこういうナルドの香油を塗ったとき、それは埋葬の用意だったとイエス様は意味付けてくださったのです。マリアが果たして、今私はイエス様の全身に油を塗ることによって葬りの用意をしようという意識があったのかどうか、はっきり分かりません。でも私はそんなに明確じゃなかったかもしれないけども、しかしそのうちにはそういう迫りがあったと思います。今これをしなくてはっていう迫りがマリアのうちにはあったと思うんです。というのはイエス様は何度も何度も自分が今から死ぬんだということを弟子たちにも言い聞かせてきました。でも弟子たちは全然何のことかわからないでポケーっとしてるんです。これから十字架にかかって死ぬんだ、死ななければならないんだということを理解できてない。でもマリアは他の弟子たちとは違って、イエス様の 心の中に分け入って、イエス様の思いの中に分け入って、今イエス様の言っておられることの意味は何であるのか理解したようです。そして、すべてのイエス様の祝福、イエス様から来る一切の祝福っていうのが、ラザロのよみがえりっていうその祝福も含めて、すべての祝福っていうのが実は、ただイエス様から流れてくるんじゃなくして、これからイエス様が歩んでいかれるその十字架、その十字架にかかるというその出来事を通して、すべての祝福が来るっていうことを、マリアは捉えていたようです。十字架なくして、神様からの祝福は私たちのところに届かないんです。十字架抜きでは神様の恵みを私たちに注がれないのです。なぜ今日私たちは神様からこんなに恵まれているんですか？十字架抜きではありえないんです。私たち罪深い汚れた私たちに対して神様は恵みようがないのです。ただ恵むならば神様は正しい方ではありえなくなってしまいます。罪は罪として処罰されなければ私たちを恵み、祝し、愛することできないのです。マリアはそのことを本当にですね、捉えたようです。ですから、もうすでに十字架を目の前にしながら、キリストは今イエス様は十字架の道に歩み出そうとしている。そしてそこから私への祝福が愛が来るんだ。ですから、その愛に応えてですね、イエス様に全てを捧げ、またそれに備えるための意味で、香油を注いでいるわけです。皆さん、マリアの姿を私たち見るとき、マリアはなぜそんな風にそんなことまでできたのか。マリアは、イエス様の驚くべき十字架の愛をしっかり知っていたのです。どれほど大きな愛でマリアは愛されているのかを本当によく知りました。キリスト教っていうのは、神様を喜ばせる宗教じゃありません。これは2番目、3番目のことです。キリスト教っていうのは第1番目に神様を喜ぶ宗教です。私たちこの神様を喜ぶっていうことを抜きにして神様を喜ばせるっていうことを第一に持ってくると、キリスト教っていうのが重荷になってきます。本当にですね、なんだか義務のようになってきます。なんならとてもじゃない私たちに神様を喜ばせることなんかできないからです。でも第一に神様を喜ぶっていうことが私たちのうちにもっともっと必要です。神様を喜ぶことなくして奉仕してもこれは疲れるだけです。神様の喜びが心の中、神様を喜ぶっていうことが心の中に新鮮な喜びとしてなかったら、神様に捧げることもまさにユダと同じです。もったいないと思うんです。時間を捧げることももったいない。財を捧げることももったいない。奉仕することもったいない。何することももったいない。ユダの道です、これは。昨日まで3日間、江川兄弟と、そして山口兄弟と、駆け足のですね、旅をしてきました。徳島と、そして兵庫県と、そして三重県とですね、もう駆け足で回って、でも本当にですね、昨夜帰ってきたんですけど、もう来る道々ですね、3人で、よかったね、よかったね、もうすべての面で恵まれて、本当によかったね、何がよかったでしょう。何よりも主を喜んでいる人たちに出会えたことです。特に昨日はですね、四日市のアワナクラブを見学しました。また日本にアワナクラブ、そんなにたくさんですね、広がってないんです。ですけど、四日市のアワナクラブを見て、もう本当に感動して、日本で一番素晴らしいアワナクラブは、今や、うちのだから四日市に変わっちゃったと思うぐらい、申し訳ないけど、そしてそれを見ながら、内灘のアワナクラブの最初の1年2年の時のあの興奮ぶりが今四日市にあるんです。そしてはっきり言って内灘のアワナクラブ今ちょっとみんな疲れ気味なんですね。人数がリーダーが少し減ってきてみんなちょっと疲れ気味で本当にですね子供たちに十分にですねすることができないですね。 ですけど、昨日見てきてですね、もう一回私たちの心を逆に励まされて、本当にですね、恵まれて、もうリーダーたちが危機として感激して喜んでですね、子供たちと一緒に奉仕しているその姿を見てですね、そして最後に何か言うことはありませんかって言われたのでですね、どうぞその感激を忘れないでくださいとですね、本当にそれをしっかりですね、持っていってくださいとですね、皆さん、神様の前に私たち、まずマリアがどれほど主を喜ぶことにおいて優れていたものであったか、だからこそそういったことができたんだということを覚えて、今日私たちも主を喜ばせることばかりではなくして、まずそんなことをもう二の次に置いておいて、主よ、どれほど私はあなたに愛されているでしょうか、どれほど恵まれているでしょうか、そのことにしっかり浸されましょう。そしてそこから溢れ出してくるもの、実はそれがナルドの行為を壊すことになっていくのです。今日福音が伝えられるところでは、この女のしたことも全て記念としてと、イエス様が最高級の評価をされました。イエス様の福音が語られるところでは、この女の姿をもってそれに応答すべきです。私たちの主の愛に対する応答の素晴らしい模範をそこに見るのです。簡単でした。十分語り尽くせないところはいっぱいありましたけど、ここまでにしましょう。お祈りしましょう。天のお父様、今日私たちの前に美しいマリアの姿を、行動を見せていただきありがとうございます。しかし私たちの思い、私たちの生活、私たちの目から見ると、まさにユダと同じように何ともったいない無駄なことをとつぶやいてしまいそうですが、神様、あなたにどれほどのことをしても私たちはまだ足りません。すべてを捧げても神様、とても足りないほどのあなたの大きな愛ですと、神様、どうかそれほどに私たちをあなたの喜びで満たしてください。そして溢れ出るものを持って主に仕え、また兄弟姉妹に仕え、奉仕に仕えていくことができますように導いてください。どうか今週の歩み、一つ一つの歩み、一人一人の歩みを通して、どうかそれぞれがそれぞれのところで石膏の壺を見事に割っていくことができますように導いてください。ちびりちびりと神様、主に人に愛を注ぐことなく、神様、激しいあのマリアのような一途な姿を持って今日今週歩ましめてくださるようにお願いいたします。感謝してイエス様の名前によって祈ります。アーメン。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。